先ほどは頓内新造新雲霧上部真実新人展についてお話をしました。で、何度も言いますけど、心を清らかにしようと、した人でなければ常に覆われているということは分かりません。心を清らかにしようとした人でなければ、常にですね、私の心が汚れていってしまうということが分かりません。だから上三の二善が必要なんですね。三善というのは、心が散り乱れているのを、沈めていく。で、上善というのは心が汚れているのを清らかにしていく。だから三善をいくらやってもですね、心の汚れはなくならないわけですね。そうですね、心は穏やかになっても汚れは、清らかにはなりません。清らかになるものなるためには清らかなものを見ないといけないんですね。清らかなものを触れないといけない。清らかなものを見、清らかなものを聞き、清らかなものを触れていくことによって私の心が、清らかになっていきます。
先に心を穏やかに落ち着けないとそれも見れないでしょ。
そうなんですよ。清らかなものを見ようと思っても心がですね、こんな風にこうなったらね、こんな清らかなものよりもね、やっぱりね、汚れたもの方がいいわってことになりますよね。心がですね、本当にこう、まあ乱れている人にとってはね、清らかなものよりも汚れたものの方が魅力があるんですね。
心地いいものなんだ。
そうそうそう。ほら、部屋でもさ、ね、もうある一定以上汚くなるとそこが心地よくなるじゃん。ほら、もう手でさ、取れる範囲に何でも揃っていく。ね、わあ、ここなんて住みやすいんだ。それはもう、心がもうぐちゃぐちゃになっちゃったので、もう清らかなものよりも汚れたものの方が、私たちにとって心地よくなるわけです。で、そうじゃないよ、その汚れた心を清らかにしていこうとした時にですね、私の心が常にね、汚れていってしまっているということに気がつくわけですね。それを一生懸命清らかにしようとした人だけが知らされますので、心の汚れなんてね、どうにもならないんだとかね、煩悩なんてなくせないんだとかね、そういう人はですね、絶対に心の汚れがそのなくならないというね、その丈夫ということはもう分かりません。五亜三の中にもね、釈迦は要門開きつつ上三初期をこしらえてという言葉がありますね。釈迦は要門開きつつ、上三初期をこしらえてと、これどこだったかな、241ページ、釈迦は要門開きつつ上三初期をこしらえてとね、釈迦は要門開きつつ上三初期をこしらえてと、 こういうふうに言われまして、お釈迦様はですね、陽門という教えを開かれて、この陽門っていうのはいわゆる上善三善という教えですね。善、善を拝訳主善の教えを説かれてってことですね。で、上三初期をこしらえたっていうことですからね、上善三善に取り組む人たちをこしらえたわけです。だから私たちはそういうことに、そういうことを問題にしてないわけですね。悪いことをやめて良いことをすればいいぐらいに思ってね、その心の汚れを取っていこうという気持ちはないわけです。だから三善というのは拝訳主善の教え、悪をやめて良いことをしていこうと。それに対し上善っていうのはこの心の汚れを取っていく教えなんですね。汚れた心を少しでも清らかにしよう、清らかにしようとする善。だから、上三初期っていうのは拝訳主善に心がけ、上善に取り組んでね、心を清らかにしていこうと努力している人なんです。ということですね。だから上三初期をこしらえてっていうのはね、そういう自分の心の汚れを、取って、清らかにしようとする人を作り出したわけです、お釈迦様は。これにものすごく時間かかったんですね。私たちはそんなことにもう全然問題にすらしていませんので、清らかにしようなんてことなんて考えてない。そんな人にどうしたら私の心ね、あなたの心を清らかにしようと思ってくれるだろうかと、それに一生懸命心がけた、親鸞聖人が知らされたのが上部だったということです。だから心の汚れを取っていこうとしなければ、やっぱり清らか、清らかな心にしようと思っていかなければね、やっぱり汚れている自分というのはわからないわけですね。こういうことです。では続きをですねいきたいと思いますね。このことを例えると、頻尿、頻尿日光風雲無、雲無シーゲー妙無安とね、こういうふうに言われています。ということですね。これを例えるならば、日光が、太陽が、雲や霧に覆われていてもってことです。ね。日光が雲や霧に覆われていたとしてもってことですね。例えるならば。例えるならば、日光が雲や霧に覆われていたとしても、雲や霧の下は明るくなって 闇がないようなものだと。でここでもう一回言いますよね、例えるならば太陽が雲や霧を覆っていてもってことですね、雲や霧の下は明るくなって闇がないようなものだと。でここでポイントなのは闇って何ですかってことですね。闇って明るくなると闇がなくなる。この闇というのは何かというと、350ページです。この闇とは、350ページの左から1、2、3行目にですね、自称は愛にしくはなし、自閉は疑いにしくはなしとですね、ここに書いてあるように、闇というのは自称であり自閉ということです。わかりますか。闇というのは、自称であり自閉ということです。自称っていうのは、それが触りとなるってことですね。触りとなるってことはそれが触りとなって求められないことを自称と言います。それがいわゆる触りとなる、触りとなるっていうのはいわゆるそれが邪魔になるってことですね。この雲や霧が邪魔になって前に進むことが、できない、そういうことを自称と言います。例えばね、何々さんね、もう少し落ち着いて行動されたらいいですよって言った時にね、そんなこと分かってるわよっていう風に感情的になって受け付けないのを自称って言うんです。感情的になっていわゆるその求められない、いわゆる感情的な問題を自称って言います。その感情的な問題を自称と言います。仏法っていうのはある方向性ね、清らかな方向性に向かっていこうとしたときにいろいろとこう自分の心に合わないというかね、自分にとって都合の悪いところを聞かないといけないわけですよ。その都合の悪いことを聞いたときに、そのもう感情的にね、こうもう受け付けることができないのを自称っていうんです。やはりもう聞けないというのを自称っていうんです。例えば何々さんこうした方がいいですよって話をした次の時にね、来られなくなった、自称と。こういう感じ、もう感情的にこの人の話聞けないとかね、もう前に進めませんっていうのが自称って言って、これは愛にしくはなしって言って、愛っていうのは執着によってそういう気持ちが吹き上がってくる。執着が強い人はもう進めないんですね。ところが闇なしっていうのは執着を、その執着の心はあるんだけど、執着の心をその闇をなくしてくれるということはなくしてくれるということなんです。いわゆる執着で前に進めないときにその執着を取り除いて前に進ましてくれるということなんです。いいですか。闇っていうのはそういう意味ですからね。闇っていうのはこれは自称と自閉のことですから、心が真っ暗じゃないんですよ、ね、 で、なんでこんな結論になるかというとですね、光が闇を通して明るくしてくだされることをですね、阿弥陀仏の無下光って言われるんですね。220ページ。この220ページの真ん中の真ん中にですね、幸運無下の国って書いてあるんですね。光が雲を貫いて触りがないというふうにね、幸運無下の国って言ってね、これをいわゆる無下って言うんですよ。無下光、阿弥陀仏の無下光の働きというのは、光がその闇を、その雲を貫く力を言うんです。光が雲を貫いて明るくしてくだされる力を無下光と言うんですね。いいですかね。まずここがポイントね。だからこの光がこの雲や霧を貫いてくれるっていうね、日光が雲霧に覆われても雲霧の下が明らかになる力を阿弥陀仏の無下光って言うんですよ。ちょっと暑いですね。まずここがポイントね。阿弥陀仏の無下光、無下光っていうのはいわゆるその光が雲や霧を貫いてその下を明るくしてくれる力を無下光っていうんです。無下光っていうのはね、光が雲や霧を貫いてその下を明るくしてくれるお力を無下光っていうんです。その無下光のお力はですね、闇を破る力なんですね。で、教行信書の神官ですね、一応こう根拠を挙げながら323ページに、323ページの左から 1,2,3,4,5,6 行目にですね、かの無下光如来の名号はよく主上の一切の無明発しってこう書いたんです。無明を破ってくだされる力が無下光なんですよ、ね、無下光っていうのはこの無明を破ってくだされる力、だ闇を破ってくだされるお力なんです。じゃあこの闇って何ですか、無明って何ですかっていうことについて、この教行信書で説かれているところが、それが先ほどの文章なんです。ここね、350ページのここはですね、いわゆる無下光によって破ってくだされるお力が自称と自閉と言われるものなんだってこと。だからこれはいわゆる無明について説かれてるんです。こういうことです。だから阿弥陀仏が破ってくだされる闇って何ですかと。暗い心って言うからね、もう心が暗いんだ暗いんだ、おお明るくなったっていうね、違います。間違えてる人が多いんですよね。暗くなった心が明るくなる、そういう力ではありません。そうではありません。ここがつまり無明について説かれているところなんですよ。その無明というのはその自称と自閉という形となって出てくるんです。で、この自称っていうのはいわゆる感情的な問題なんです。自閉っていうのは理性的な問題、感情的に受け付けることができないのを自称という。自閉っていうのは感情的に聞いてはいても修繕が効かない心っていうんです。 平っていうのね、修繕が効かない。だからいわゆるそのなんていうんですかね、まあ、壊れてしまった心を元に戻すことができない。自傷っていうのは感情的にこう反発する心を自傷と言って、自閉っていうのはもう心にこう相手に殻があってね、そのもう殻があって相手の心に届かないのを自閉っていうんです。いわゆるもう仏法の話をしててもこれ以上はもう聞けないっていうね、いわゆる聞いてはいるんだけどもう心がそれを受け取っていない状態が自閉って言ってですね、でその自傷が生まれるのは執着ね、執着があるから都合の悪いものは聞けなくなるわけ。だ都合の悪いものが聞けないのが自傷で、次に疑、ね、自閉っていうのは疑いがあって、この疑いっていうのは心にいわゆるその殻があるためにですね、もうその言葉が受け取れないのが自閉と言います。でこの執着や疑いという闇を破って明るくしてくだされるお力が無下光ってね、無下っていうのはいわゆるこういう自傷や自閉をこう打ち破ってくだされるお力なんです。だから雲や霧が覆われていたらね、もう自傷や自閉によって覆われているのでもう修繕なんて効かないのに、闇がその光がね闇を貫いて明るくしてくれるように、私のこの自傷という執着を破り、自閉という固い殻を破って明るくしてくださるわけ。例えば喧嘩した時にもうあいつの顔なんて見たくないっていうね、そういうもう心が閉じちゃってる状態が自閉なんです。感情的に会いたくないっていうのは自傷なんですけど、心が閉じちゃってる状態が自閉。その心のいわゆるこう閉じてしまったものをその打ち破って明るくしてくだされるのがその阿弥陀仏の無下光のお力なんです。こういうことですね。とても大事なところです。すごくね、闇ということについて、誤解されている方が非常に多いです。特になんか闇をね、五生暗い心、死んだらどうなるかわからない心というふうに、誤解されている方が結構あります。でこの闇というのはそういう意味ではなく、その、仏教で闇っていうのはその雲や霧がこうねかかって前が見えない状態を言うんですね。正しい方向が分からずに躊躇して前に進めない状態を闇というんです。だから、どちらが正しい方向なのか分からずに、いるのをね闇という。だから私たちはその前に進めずにその場にとどまってね、固い殻で覆われてしまうわけです。その殻を破って、なんていうんですかね、心を自由にしてくだされる力を無下光と言われてね、親鸞聖人はだから阿弥陀仏のことを無下光如来、無下光如来って言われたんですね。だから、ねお仏壇の中央にねゴミを置こう、人実法無下光如来がかかってるわけです。生阿弥陀仏じゃないんですよ、人実法無下光如来です。親鸞聖人のゴミを置くはほとんど人実法無下光如来、この無下光如来が良かったんです。響きがこう、ああ本当にその通りだなと、全くその通り。だからいわゆる心が汚れていたとしても、前に進めなかったとしても、それを阿弥陀仏のお力によって闇を破って明らかにしてください。だからこの欲に振り回され、怒りにこう翻弄されている私であっても、無下でね自傷をなくしてくれるわけ、そういう執着を断ち切ってくれる。 無下光如来、うん、そして心の殻を打ち破って、心をねその解き放ってくれるというか明るくしてくれるお力がこの、阿弥陀仏の無下光如来のお力。これを、頓内真蔵師雲無上部真実新人典と教えられています。ここまでで何かわからないところありますか。
というところで、まず何回か聞いて頭の中に叩き込むって
そうですね。だから自称と自閉を破ってくだされるお力なんです、
うん、
つまり仏法はそうはおっしゃれども感情的に受け付けないこと、いや理性的に受け付けないこと、それをいわゆる破ってくだされることをその無下光のお力といって、これを信心欠如と言われるんです。だから信心がはっきりするわけ、欠如するわけね。いわゆる信心をその妨げていくのが自傷とか自閉と言われるもので、そのまっすぐ進もうとしても感情的にもう受け付けられないのが自傷、理性的にもうなんていうんですかね、心が閉じてしまっても受け止められないことが自閉といって、でそういうことがいわゆるその進めない原因になるわけですね、うん、この苦白道を進んで心を清らかにしていこうといった時に感情的に邪魔されたり理性的に受け付けなかったり、そういうことがこう打ち破られるわけで、特に信心欠如というのはこの自傷と自閉の中のこの自閉の心を破ってくださるんですね。この自傷っていうのがいわゆる感情的な面、これをですね無明の中の自悪っていうんですよ。で、この自閉のことをですね、この無明の中の離惑っていうんです。難しいですねいわゆる無明というのは自惑と離惑に分かれて、自惑っていうのはこれはいわゆる現実に起きたことに対して惑いが起きてくる、これを自惑、現実に起きたこと、例えば頭では優しくしてあげなくちゃいけないと思っていながらもバカ野郎って言われるとね、感情的にこう乱れてうわーってなるのが自惑、執着が起きてきたらもう頭ではねこうしなくちゃいけないと思っても執着に流されていくのを自惑って言うんです。で、理惑っていうのは理性的に惑うことなんですね。いわゆるそのなんていうんですかね、いわゆる自分の中で善悪の基準がずれている状態を理惑って言うんです。で、理性的にいわゆるこう受け付けないのが 自閉と、感情的に受け付けられないのが自傷と言われて、この2つを指して仏教では無明って言うんですよ。闇って言うんですね。自傷とか自閉になるのは無明があるからで、その無明というのはその執着や疑いによって生まれる。で、疑いっていうのはもう心にこうがっちり殻ができてしまって、もう自分の世界に生きてるんです、ね、男にはってね、自分の世界がある、例えるなら空をかける一筋の流れ星ルパルスパスパとかね、あ、そういうふうにこう男には自分の世界があるけど女にも自分の世界があってですね、その自分の世界の中で生きている状態を疑いって言うんです。意の中の蛙の状態を疑いって言って、自分の世界の中で善悪を決めてこれが正しいこれが間違っていると考えているのを疑って言うんですよ。 でその自分のその中で、善幕を作り出す心を仏教では自力って言うんですね。で、自力というのは自分の中でこれが正しい、これが間違いだっていうことを考えてね、そしてそれにこうすがっている心、そういう自力の心でやる善を造行と言われるんですね。こういうふうに言われます。だからこの上さんのその二善にとらわれていた人がですね、その次にそのなぜ実践できないかというふうに考えたときにね、仏教ではそれは私たちは自分の世界にこう囚われてしまってね、こう狭い世界に囚われてしまって、その善幕の基準がずれていることが原因なんだとおっしゃる。そこで造業を捨てようとするわけで、商業に帰しようとするわけ。造業を捨てるっていうことはいわゆる間違った善幕を捨てていくということですね。だから私たちがやる善っていうのは全部その自力の善だから、自力の善っていうのはいわゆる自分でも勝手に決めた善なんです。勝手に決めた悪なんですね。だからそれをこう捨てていかないといけない。それはなぜかというと、利枠って言っても自分は理性的にその善幕の基準がずれてるわけですね。でその善幕の基準がずれた状態で一生懸命善をやっているので救われないわけです。そこで自分の考えている善をこう投げ捨ててですね、そしてひたすらこの正しい考えに基づいた行いに変えていくことを商業、だ造業を捨てて商業に帰していかないといけない。この商業というのを教えてくれるのが善知識なんです。こういうことです。だから造業を捨てて商業に帰しないといけない。この商業を教えてくれる方が善知識なので、上さんの二善から今度この善知識へと一気に心が移っていくわけです。まず最初上さんの二善にこうね心がけていくんですが、どうしても私たちはこの善幕の基準が真理とずれているから、そのどんなに頑張っても心が清らかになっていかない。そこで、どうしたら心が清らかになるかというと、その善幕の基準を破らないとね、このいわゆるこの これが問題なわけね。この善幕の基準を勝手に作っているこれが破れればね、いわゆる上善が実践できるし心が清らかになっていくわけです。いわゆる自分で善幕を勝手に決めて勝手にやっているから心が汚れていくわけですね。そこでこの勝手にやっているこの自分の心を捨てて、ひたすら善知識の教えに従っていくことが大事になってくる。だから造業を捨てて商業に帰すと。こういうことですね。でこれをですね、この後に肖像二行を方便し、ひとえに千寿を勧めしむと。こういうことですね。肖像二行というのは商業と造業を二つに分けて、そして造業を捨てて商業に帰しなさい。この造業というのはいわゆる私たちの心で勝手に善幕を決めて これは善だと思ってやっていることを造業っていうわけですね。で、このもう自分が絶対的に正しいという気持ちを捨てて、ひとえにこの善知識の言われているその正しい善、正しい悪にですね、心を一つにこう、なんていうんですかね、
変えていくって、
そう変えていく、そう、そのチューナー、ラジオのチューナーで言ったら、そのラジオのチューナーをそこにこう合わせようとしていくことを専従って言うんです。この善知識が本当の善知識だけダメですよ。本当の善知識っていうのは、いわゆるこう仏性というものを基準として、そこから善を教えてくれるわけです。こういうことですね。仏性というものを基準として、正しい善、正しい悪、これを仏教では法というんですね。法、つまり真理を貫いているその一貫した教えね、その法に自分の善幕を揃えよう揃えようとしていくということです。これをいわゆる一向千年無量寿仏と言います。でここで大事なのは、いわゆるその阿弥陀仏なるものを拝むわけではなくて、その阿弥陀仏っていうのはいわゆる仏性のことですからね、仏性のことですから、私の心のいわゆる誤りを正していくってことです。自分の心でこう、これが善だこれが悪だと思っていたものが本当にそうなのかっていうことをもう一つね、確認していく作業が、なんていうんですかね、その一向千年無量寿仏ってことでね、それをこう善知識が教えてくれるわけ。わかりますかね。いや、善知識に何を聞くかって言ったら、本当の善って何ですかっていうことを聞くわけです。ところがこちらのジョーさんの二善に心がけている人は、自分の中でもう善幕が決まっていてね、もうそこを曲げることができない状態がジョーさんの二善に心がけている人。ところがどんなによっても心が汚れる、それは汚れるのはなぜかって言ったら、善ができないからじゃなくて、善幕の基準がずれてるからなんです。ここがポイントなんですね。心が汚れるのは善幕の基準がずれているからなんです。だから能力的だから、すごくね、こう仏法を学んでいる人が間違っていることがあって、その自分に力がないからとかね、根性が続かないから善ができないんだと勘違いしている人が多いんですよ。いわゆる清らかになっていかないんだと勘違いしている人がいるわけ。そうじゃないんです。私たちが心を清らかにすることができないのは、ひとえに知恵がないからなんです。で、その知恵を体得されている方が、この仏知を体得されている方が善知識で、その善知識の教えに従ってですね、その正しい善幕をこう身につけていこうとするのが専従っていうんですよ。だから自分の持っている善幕の基準をね、捨ててね、造業を捨てて商業に帰するわけ。あ、これが正しい考えだ、これが間違った考えなんだっていうことを揃えていくことを、これをいわゆる造業を捨てて商業に帰するっていうんです。だからそのこの善知識を疑うことを仏知疑惑っていうんですね。で、仏知疑う罪が深いわけです。 仏知を疑う。それは善知識という方がおられないためですよ。まずおられないとダメなんですけど、この善知識の説かれる教えを疑って自分の中で善悪を決めて、これが間違ってるとかこれは正しいんだっていうふうにやろうとすることを仏知疑う罪深しって言うんですよ。でそこを一回捨てて、善知識の言われることにこう心を中ね傾けて、そして正しい善悪を身につけていこうとする、これがいわゆる二重眼なんですね。だ上三二前に心がけている時が十九眼だけど、この善知識の、考え、つまり善知識の説かれる教えに耳を傾けて、そして善悪の基準を一つ一つ正していこうとするのが二重眼。その時にいわゆる自分のこの疑いが出てくるわけですね。いや、自分の考えが正しいという心が起きてきて、いや俺の考えの方が正しいんじゃないかと、善知識の言われることよりも俺の考えが正しいんじゃないかという心がギーって言ってね、で本当に正しいと思うならやってごらんっていうことで勧められるわけです。でもやってみても結局心はね汚れたままでどうしようもない。実際善知識のお言葉に従うと心が清らかになっていくわけです。でこの理枠というものが完全にこう打ち破られた時ね、初めて打ち破られた時は信心が欠如した時なんです。だからいわゆる善知識の善知識が大事なんですね。ここで言うと善知識は仏知を体得された方じゃなきゃダメですよ。もちろん仏知を体得された善知識からですね、その法を聞かせてもらうんです。法っていうのはいわゆるこの世の真理ですね。だから真理なんです。真理っていうのはいわゆるこの善知識の言っていることだけが真理ってことじゃなくてね、この世の真理ですから、それを外に当てはめても全部正しいと言えるようなものが法なんです。それをその一つ一つ正しく身につけていくっていうのが正行になります。分かっていただけたでしょうか。なるほど。はい、じゃあ